もうね、もう今日は興奮することが多すぎてですね。
バタバタですね、
番組始まってしまいましたけど。
はい。
わお。
梶田さん、もう悲願ですよ。
悲願入り。
入り。はい。悲願の入りとか、ね。
はい。
今日もなんか朝、ワイドショーとかで、悲願にお墓参りする人が少ないのはなぜかっていうのは。まあでも、それは、まあみんなね、
はい、
まあなんでしょうか。行かなければならないと思わないで、
はい。
思った時に行けばいいとは思うんですけども。
まあ、そうですけど ね、うん。
ただ今日朝やってたのは、
はい。
線香にもこんな変わった線香ありますって言うてね、
ええ、
やってたんですけど、はあ、まあ僕らにとっては昔からあるん
ですけど、
別に
改めて取り上げて
か血が出てくるお線香とかね、薪線香とか昔からあるんですよ。
へ、
だってお葬式の時とかよく薪線香をね、
そうですね、そうですね、あ、見たことありますね、
ええ、で代わり仏壇とかでね、改めて取り上げてたけど、
はい、
もう僕たちプロフェッショナルから言わせていただくと結構前からそんな家具調仏壇もあるし、
そうかもしれないですね、
別に驚かないんですけど、でもまあ意外とそういうことにこう携わることが少なくなったから目新しいかもしれませんよね、
はい、そうかもしれないですね。
僕も今日朝のそのバイトしててびっくりしたのはね、それ冷蔵庫ちゃうのみたいなね、
はい、
要はキャンプで持っていくのちっちゃい冷蔵庫ありますよ、はい、冷蔵庫っていうかなんつうの、冷凍庫、
これこ
あれ、あんな、うん、あんな感じの仏壇もあるんだよね。
可愛らしいのね。
そうそう、プラスチックの表なんか扉がプラスチックで怒られるかもしれんけど、なんかそんな感じで、開けたらちゃんと、
仏壇に。
なってましたけど。ということでね、
はい、
もうお彼岸に入りまして、まあ、夜はお坊さんもこのラジオやってますけどですね、このラジオカフェにはお坊さんがやってる番組が結構ある。
あ、そうですか。
普天さん。普天さん。コアラ和尚って言うんですけどね。
はい。
コアラ
和尚。コアラ和尚一回ゲストで呼ばなきゃいけませんね。
カジ
さん、コアラ和尚一回呼びましょうか。
コアラ和尚。
どうしたコアラ和尚
ですか。コアラに目覚めちゃったんです。
コアラってコアラに、
そうそうそう。オーストラリアのコアラに目覚めた和尚。もう
コアラを被って保護したり。
そうそう。コアラを背負ったりね。
本当に。
もちろんぬいぐるみですよ。
うん、
で、本土もコアラだらけ。
で、自分で
言
うと、
口癖がコアラ困ったっていう、わけのわからんこと言ってますけど。その変な和尚も。
いろんな方がいらっしゃるね。
もういろんな和尚、なんでかコアラなんですね。で、その理由付けがね、なんか説明聞いたことあるんだけど、
うん、
それ無理からですやんって思わず突っ込んでしまったんですけど、自らコアラ教というお経まで作ってしまったという。そのお経の中でフレーズが、コアラ困ったりも出てくるんですね。
面白い。
ツイッターにやりながらといいとなんですけど、その普天和尚がやってはる番組も、アシスタントの可愛い声と、
うん、
コアラ和尚のね、
はい、
コアラみたいな声と、いう番組もありますけど、
はい、
まあ、この番組はいたって、落ち着きのない、やかましは。現代の、いろんなこうね、模索すること、拾い上げながらね、
はい、
トーク展開していこうという、
エ
ンターテインメント人生短期番組。
はい。改めて。
取り留めのない話ありがとうございます。
そうなんですね。で、クッとは梶田さんが締めてもらうという。
今日、バックの音楽が大きいように感じますけどね。
そうですね。
どうなんですか？
だんだんと絞られていきますけど。なんか、そういうことでね。
はい。
まあ、お彼岸に入りましたので、まあ、お坊さんもいろいろ忙しい。お寺もあれば。
そうですね。
まあ、僕のとこも梶田さんもお彼岸は特別にそんなにね。
あ、そうなんですか？本人さんも
特別に忙しいと、まあ、抱擁はされると思いますけど、
うん、
まあまあ、
毎日忙しいわけでもないですけど、
そうですね、まあそんな感じで、
うん、
どいちゃん、お彼岸は何か
特には、ですね、うん、
でも今日はどいちゃんにとってはスペシャルなこの放送、
そうですね、
なんと、先月もちょっと、
はい、
ね、おめでたということで、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
順調ですか？
そうですね。今日もまた検診に行ってきました。
もう写真撮ってきたりなんかして。
はい。もう今は 3D とか
4D
っていうんですか？
見えるんですよね。
ね
え。でもどっちかが分かった。
いや、まだ正確には多分女の子かなって言って先生おっしゃってました。
なるほど。でも今月。
はい。
今月というか今日が。
はい。
まあ、ドリちゃんが担当する、メインで担当するのが最後、ラストということで。
はい。
もう涙なくしては。
お世話になりました。
ね、あ、生電話入りましたか。ドリーちゃんの旦那様の、佐々木さん、こんばんは。
こんばんは。
どうもいつもお世話になりまして。
こちらこそいつも
お世話になります。こんな世間のご挨拶をしながら番組をさせていただいてますけど。
あり
がとうございます。はじめましてと言いますか。
はじめましてどうも。
喋らせていただくのも、ね。
はい。
不思議。
一年、ドリーちゃんお世話になりましたけど。
はい。
まあ、この度おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね。 今だ体を大事にしてもらわなあかん時ですけど、
はい、もうねちょっとあの、
今日はメインでお話しいただくのは最後ということで、
はい、
ちょっと寂しいんですけれども、
ああもう1年間本当にありがとうございました、
いやもう本当にもうこれもう私もご縁ができましてとても喜んでおりますけれども、
はい、
梶田和尚からも一言ちょっとご主人に、
どうもありがとうございました、
ありがとうございます、こちらこそいつもお世話になってすいませんです、
ちゃんとなんかまだピアノを聴かせてる機会がないんですけど、
ああ
うちんと思ってます、
なんかまだぜひ、
ね、無事に出産されてね。
そうですね、
はい、
あの今度はそのゲストで、
はい、
ね、
そうです
ね、コンサートするときとかにちょっと、はい、ゲストでお迎えしてい
いですね、なんか
来ていただくというこんなことも企んでおります、企んでるとあの今日はあのもううちですか今やっぱり、
そうですね、今家に帰ってきたばっかりですね、
あそうですか、ご苦労様です、
これドリちゃんがそんなに言ったりもちょっとドリちゃんちょっとなんか喋ってください、どうぞ、
不思議やね、なんかね、こんばんは。朝ぶりで。
朝ぶり。1年間ご苦労様でした。
ありがとうございます。
あの、ドリちゃんは家庭ではやっぱりすごく、あの、いい奥さんなんですか？
ああ、そうですね。
ほんまですか？
はい。
またまた。
まあまあ、一生懸命、お料理も上手だそうで。
ああ、お料理美味しいですよ。
ね。
はい。
やっぱりね、やっぱこの愛情がこもってますから。
最近は僕はやってますけど、
ね、ああ、そうでしょう。まあこれね、あの、大変ですからね、大事な感じですから。まあ、本当にもうご家族皆さんご両親も楽しみされてると思いますけど、
あそうですね、
ねえ、
はい、
これもうあの何月でしたっけ、
8月、
8月、はい、暑い時ですね、はい、ねえ、でもこれはまたほんまに、
ね、テンション下がってきた、テンションなんか低くなってきたね、
いやいや、もうお疲れどうもすいませんでしたまあ、あのちょっと放送またあのね、あの、はい、聞けるようでしたらずっと聞いておいてください。
ああ、はい、わかりました。
はい、ありがとうございます。
はい、
あの、また、あの、最終火曜日にはぜひ、ドリちゃんも来ていただいて。
ああ、そうですか。
ね、あの、もし体が大丈夫でしたらね。
ああ、ね。
皆さんからの お別れのメッセージがね、お祝いのメッセージも返ってくると思いますので、もし来ていただければ、ご主人も一緒に。
まあ、ご無理のないように。
ということで、今日はありがとうございます。
ええ、ごめんなさい。ありがとうございます
。どうも1年間ありがとうございました。
はい、すいません。ごめんなさい。ありがとうございました。
どうも。ね、ご家族のね支えがあってのそういういろんなこうお仕事でございますから、
はい、
ありがとうございますということで、はい、この番組はこうしてですね、ドリちゃんが今日はねもうラストトークということですから、いろんな投稿もドリちゃんのメッセージもいただきたいと思いますけれど、
はい、
いろんなコーナーのその投稿宛先をですね、
はい、
ドリちゃんお願いします、
はい、
うん、
では宛先を申し上げます。ファックス番号です。075-213-6433 075-213-6433。メールの宛先は bonz@radiocafe.jp bonz@radiocafe.jp です、
はい、
お待ちしております。
お願いいたします。お待ちしております。ということで本日1曲目いきます、
はい、次回のボンズカフェライブにご出演くださる源五郎さんの曲をお聴きください、はい、のぞみ137号。
京都三条ボンズカフェ。この番組は小言八重草本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。ということでね、この3月はいろいろ卒業ということで、はい、今月のテーマも ね、
はい、
なんかどうなってますかと言いますと、
卒業式お祝いの時に歌うおすすめ曲は、うん、ということですね。
旅立ちとか ね、
そうですね、
まあ、卒業というと学校だけではございませんが、いろいろまあこう区切りと言いますかね、
はい、
いろいろあるので、それにこう自分のおすすめ、まあ、好きな曲でもね、
そうですね、
いいと思います。
今の季節に聴きたい、
そしてまあゾリちゃんもそうして、まああのね、はい、あれします、お別れの日が近づいてくるのでございますけれども、
はい、
まあこの4月新しい、うん、まあ、まあメンバーがまたお越しになるということで、
はい、楽
しみですね、オーディションを募集しておりましたんでございますが、はい、これに関してちょっと、ご報告を、
はい、はい、京都三条ボンズカフェアシスタント募集係にたくさんのご応募ありがとうございました。書類審査の後、はい、明日3月18日水曜日に結果発表のご連絡をいたしますので、もうしばらくお待ちください。
はい、ということでもうたくさんいただきました
ね。
これまたオーディション大変
です、ね、大変です。嬉しい、
ね、まあ、うん、まあ一応あのね、あのまあ経験未経験、あのどうですか、あの関係なしに、
ええ、
まあ、こういう番組に協力したい、いろいろね、メッセンジャーとしてね。
はい。
どうじゃ、1年間ちょっとやってどんな感じですか？
振り返ってみるとあっという間でしたね。
あっという間でしたね、ほんまに。
うん、でもやっぱり一番は、うん、いろんな方、いろんなジャンルの方に出会えたこととか、あと普段あんまり、はい、映画を見なかったのが映画を見たり、うん、見るようになったり、あと今日は何の日やろうって、うん、ちょっと興味を持ったりとか、うん、ね、したのが。
やっぱりあの関心がこういろいろ、
ね、そうですね、広がりましたね。ありがとうございました、
はい、ということで、さあ今日はですね、
はい、
3週目3月、
はい、
3週目と言いますとこのコーナー、もうこのコーナーを、うん、まあ、あのボンズカフェのファンの皆さんはもう一番待ち望んでおられるという、このコーナーの時間やってまいりましたので、はい、
もう聞き飽きたな。
なんでですもん。
本人がそんなこと
一応言わなあかんかな思って。いきますよ。いきますよ。いいですか。しんちゃんの
この本
読んだ
ということで、本日も素晴らしい。
はい。
梶田さんのおすすめ本。
はい。
今月は何でございましょう。
もうおなじみの私としてはね、
はい、
鷲田清和先生の。
はいはい。
死なないでいる理由と。
死なないでいる理由。
もうこれだけ。今日はおしまい、これで。
終わり。ありがとうございました。これこれ。
早っ。
興味持ったら読んでくださいっていう。
は
い、
私の命は誰のものか。うん、
これはまた、これ、どういうことですか、ちょっと、カイさん、これ言ってください。お願いします。
なんで死なないでいるのかっていうこと
です。なんで死なないでいるんでしょうね。
うん。あるいは必ず死ぬのにね、どうして今生きてられるのかとか。
ああ。
死ぬことが分かってるのに。
どこ向いて歩いてんやったら ね、死に向かって歩いてるんですからね、前で見たら。
だから、なんで生きてられるのかっていうことをそれぞれに問うてくださいっていう魔法ですね。
は
ぁ。はぁ。
なるほど、考えたこともないもんね。
そうですね。毎日に追われてね。
幸福とは何かって書いたんですけど。
はい。
幸福とは何かって考えなくてもいいのが幸福だって。
うん。なるほど。うん、
死なないでいる理由っていうことを
考えずに、うん、
生きてられるのはね、
幸福ですし。
いやもうね、これはもう本当にあの、どこかその年齢のどの辺でか分かりませんけど、こういうことをじっくり考えなきゃいけませんね。いや、あの、考えた方がいいと思うんですよ。あの、考える時期が来ると思うんですよ。いずれにしても。その年齢関係なしにね、僕はその部分では早熟やったかもしれませんね。あの、僕のね、あの、梶田さんにもっと早いことでやってたらもうすぐあの質問してたかもしれないけど、
うん、
僕は自問自答で苦しんだ時期がありますね。それは、あの、死なないでいる理由というか、なんで、うん、あの、俺いるんやろという、非常に素朴な。だって、100年、その時僕高校生ぐらいやったんですけど、
はい、
まあその時まあ17、18とするでしょ、
ええ、
100年後いないわけですよ、
うん、
100年後いないのに今あるという不思議で、うん、そのもう何分子がこう何こうもう骨がどうなんだってどこ行くのと。
そうですね、それ気になります。自分がいない後の
でボンさんの卵ですかね、当時だってもうすでに。
うん、
けどそれはその仏教が説いてくれてるかっていうと、それどこやねんってこれ山のようにこう文献があるじゃないですか、ね、
はい、
紐解くの大変なんですよね、この、 あの本がその当時あったら僕読んでるかもしれませんけどあのなんだからね、なんでいるんやろなっていう、あの、いやだから今あると思ってることは あるというところに向かっているんじゃなくて、
はい、
ないに向かって歩いていると、
うんうんうん、
でもあるという事実を、ね、まあまあこの受け止めなきゃならないと、まあ、
はい、
そういうね、まあ僕らはそのボンさんのこう、まあ、悪いところでそのこう仏教語とかにちょっとこう逃げてしまうんですけど、だからそれを求めたりしたことがありますね。仏教語にどう書いてあるんやろなみたいな、自分で答えを出したわけじゃなく、あ、そこで納得を しとこうかなみたいな。だからこの鷲田先生のご本にはどういうふうに言うとね、まあ、分かりやすく書いていただいているのか興味はありますけど、は
い、結構薄いですもんね。
そうですよ
ね、
ものすごい難しいとこと、
はい、
ものすごい分かりやすいとこと混ざってる本です。
なるほど。いや、暗い男なんですよ、私だから。いや、本当に。
この一年間見る限りでは
ない。自分の中だけで存在理由をね、うん、探求しても絶対ないんですよね。
そうなんですよね。
誰かにとって私が意味のある存在やというふうに思えないと、自分がいるっていう理由がない
んです。そうなんですよね。だからそれが思えない時に出会うと、
うん、
そうです
ね、うん、
うん。
でもそれをね、なんかでこうごまかす題材が多くなってきたんですね、うん、時代が変わってきて、
うんうん、
その突き詰めるのが怖くなってなんかでごまかしたりするじゃないですか、うん、でもそのごまかせる題材がなかったら突き詰めざるを得なくなるっていうかね。
そうですね。
いうことなんで。
はい。
でも、この間からね、自死問題とか、まあ自殺ですよね。自死とか最近言い方を変えたりしてますけど、うん、そういうフォーラムとかもちょっと顔出してたりしてるんですけど、そこで僕ね、自殺絶対あかんっていうコメンテーターの人たちとか、
はい、
そういうボランティア活動してはる人とか、うん、電話相談室の人とか出はるんですけど、あかん理由がよくわかんないんですよ、僕。
うん、
ダメですよって言いましたとかいうね、
うん、
そういう、まあ、実例、まあ、守秘義務を守りながら、
はい、
実例のご講演をいただいたり
して、
なんであかんのかと。なんで生きてなあかんねんと。
うん、
ね。今、カイザさんがおっしゃるように、自分の中では答えは死んだっていいですもんね。自分の中の答えだけで言えばですよ。
そうそうそう。
でしょ。自分だけの仲間答えやったら死んだって別に生きていこうという、なんか、他との関わりがあるので、
はい、
あり得るわけですよ。その他は人間の場合もあれば、自然界もあるかもしれへんしね。まあまあ、無生物もあるかもしれません、場合によっては。けど、その、自分の存在理由を突き詰めていくっていうことの、この哲学と申しますかね、なんと言いますか。これはですね、必ずぶつかると思うんですよ、みんな、実は。どっかでかまけて、なんか、逃げる題材が多すぎてね、今、世の中に。だから、そこを突き詰めるのは怖いというか、まあ、突き詰めずにいるかなっていう感じがするんやけど。私は梶田さん、この本また今違う角度で読めそうな
ので昔の日本では生まれることは埋まるって言ったんですよね。
埋まる、
うん、埋まるっていう言葉があって、今は生まれるって言ってるんですけど、
はい、
で生まれるっていうのは本当は受け身なんで、
はい、
私が生まれたっていうことは母に生まれたと、
うん、
母によって生まれたっていう意味なんです、本当は、はい。でも今は生まれるっていうのは、なんか勝手にこう自然に生まれてきたように。
ああ、
なんかこうでしょ、
うん、
本当はでも他者に生まれた。
うん、
で、はいはい、私は死ぬという経験は生きてる限りできないんだけども、死なれるという経験を人はするわけですね。死なれることで生きることを考えるっていうことを人間はやってきてるわけですよね。で、名前も自分ではつけないで人から与えられた名前を生きるわけですね。
はい。
で、死んでからも坊さんに与えた戒名をお持ちにして、
最後まで。
自分じゃない、自分のもってつけたもんじゃない名前を生きるというのも人間でね。だから、結局他者との関係の中で私が生きているという、
うん、
そのことが生きている理由だと思うんです。死なないでいるというようなことだと、まあ、読みましたけども。でも、いろんな読み方ができる本なので。興味、大に興味を持っていただいた方は、
ね、ぜ
ひ読んでいただければと思います。
ぜひ。
はい。角川、はい、ソフィア文庫です。税込み700円。
はい。
死なないでいる理由。
理由。
はい。鷲田清和先生の本でした。
ありがとうございました。ということで、
はい。
今月の5本おすすめ本。
はい。
皆さん、
深いな、
本屋さんに行っていただいてね。
はい。ぜひ手に取っていただければ。
これ、まあ、非常にこれはちょっと、まあ、1時間、2時間。
とうとうドリちゃんはこれから産む、ね。
そうです
ね。そうですね。
子供ずっとはドリちゃんに生まれるわけだから。
うん。名前も付けられて。
本当ですよね。
はい。
ということで。
はい。
ありがとうございました。本日2曲目いきます。
ハッピーエンドで春らんまん。
やあ、素敵やあ。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍やつや総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。
はい、
ね、まあ今日重いテーマでしたね。
カ
イトさんの本でちょっといろいろ思い出しましたね。思い出したと言いますかね、
はい、
毎日いろんなことありますよ。
そうですよね、
毎日いろんなことあるので、今カイトさんがおっしゃるようにね、
はい、
字と他というかね、その、この関わりの中で、
はい、
なんか良かったなと思うこともあれば、不思議なこともあるという、うん、まあ、平たく言うとご縁ですよね。
そうですね。
今日たまたま東の通り歩いてたらね、
ええ、
違う用事で、ある事務所を探してたんですよ。
ええ、
そしたらね、もうあのなんかしらけどビラ配れて やってはりまして、
いっぱいやって
はります、うんうん、ああありがとうございますって受け取ったら、ええ、その手をビラのその方が離さないんですよ。
たまにいらっしゃいますね、びっくりしますね、引き込まれるとき、ね、
あの、はよ渡してほしいのに離されないので、すみません、あのいただけますかってもらえますからっていう、離されないのでそのままね、どんどんどんどん引っ張っていくんですよ。であのここで個展やってますから見ていてくださいっておっしゃって、うん、はい、で入ったらね、なんかあの、コマ、コマ、高麗で書いてコマっていう、コマ犬のコマですよ、はい、そのコマ、コマさんっていう方のね、
はい、
あの古典、あの古典というか、まあ、写真というか、まあ、それと、うんうん、あのまあ、写真展を、有名な方の写真展を、伊田貴人さんというね、
はい、
方の写真展と、なんかやってはって、でコンサートもあるっていうことで、
はい、
あ、そうですか。
お昼間に。
いや、あの、4月にあるということで、今、で今ちょうど古典をやってはるので、あのもうちょっと詳しく調べて来週、はい、私ちゃんともう一回ゆっくり見に行ってきて、
はい、
来週ご紹介しようかなと思ってるんですけどね、ええ、まあご縁やなと。でその方 NPO のコマっていうのをされてて、
はい、
あのちょっとそのまあいわゆる、なんですかね、あの韓国、はい、中国、まあ、そういうアジア圏の交流のためにいろいろ活動されてるということで、ほんの5分ほどの会話で慌ただしかったんですけど、それを振り合うも多少の縁とこのことかなと思ったという次第でございます、ね、まあ、いろいろこの番組はいろんなことがあるんですけど、
あります、ね、
しかし目玉コーナー行きたいと思います、
はい、
今日も素晴らしいゲストにお越しいただいておりますけども、まずおたけびから行きたいと、
はい、
ちょっとお待ちくださいませ。よろしいですか。それぞれの人生に学びあり。どっから来たテンションでしょうか。ということで本日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。ご紹介申し上げます。
はい、本日のゲストは小鳥社の藤村陽介さん、はい、松本千佳さん、北浦めぐみさんにお越しいただいております。
よろしく。
ようこそ。こんばんは。
小鳥社でございますから、もうほぼ劇場という時期ですけど、小鳥社っていうぐらいですから、
はい、
ね、これ小鳥屋さんですかと。
小鳥屋さんです
よ。のっけから言いますけど、
そうですね、
小鳥社っていうぐらいですから、やっぱ小鳥ですか、
ね、そうですね。でもやっぱり可愛いなっていうので、はい、一応あの小鳥は売ってませんけれども、
これは小鳥というネーミングなわけですかね。
ネーミングと言いますと、
その小鳥社という。その何ですかこれは。
これは一応なんか
ユニット名。
そうですね、グループ名ですね。でもいずれは会社になればなっていうなんか企んでるような。
いいですね。
小鳥社さんのこの名刺がまたね。
ね、可愛いんですよね。
可愛いんですよこれ。あのこうちょっと真ん中にね、会社さん、小鳥が飛んでおりまして。
お、
はい。
はい。
鳥かごの中に。
鳥かごの中の。この鳥かごが出てきた感じですよこれ。
うん。
でもね、
表の方が
表の
方中にいるんですよね。外に。
ああ、そこ。
そうですね。で裏を見ると、はい、羽ばたいていくという感じです。
なるほど、
はい。
これまた抵抗出ますね、しかし。あと、ね、まあ、これ今日は小鳥社さんのいろいろ聞かせていただこうと思いますけど、
はい、
ちょっとお一人ずつ、ちょっと自己紹介だぞ。
はい、
何担当してるかみたいな、そんな感じですか。
藤村陽介です。
はい、
木版画をしております。
はい。
で担当というと、あの、まあまあ、これいいですか？
あ、それ、まあいいですけど、まあ、版画ですね、それ。
版画ですね。はい、木版画で。
版画が出らっしゃる。
で、基本的に、あの、でかい、畳サイズの版画を彫ってまして、で、全部、あの、多色刷りといいまして、
はいはい、
いろんな色を何回も何回も重ねて、
は
い、そういった、まあ、ちまちま仕事、した仕事をしてます。
藤原さんはされてる。
はい、そうです。
はい。そして、
お隣どうぞ。
はい、
北浦めぐみです。
はい。
私はですね、
はい、
小鳥社ではちょっとウェブのブログとかちょっと担当してます。
なるほど。
いや、あのでもフリーペーパー、
はいはい、
フリーペーパーの方では、先ほどの藤村さんが、
はい、
版画で絵の方をされているので私ともう一人が、うん、文字の方担当で、そちらのガリ版というので、
はいはいはい、
するっていうのでやってます。あ、
ちょっと今ガリ版というところでちょっとね、
うん、
あのちょっと私グッと惹かれるものですけど、その後で掘り下げたいと思いますけど、はい、もう一方、
はい、
どうぞ。
松本千佳です、
はい、
担当は、
はい、
フリーペーパーの文面の方と、あとは頼りない2人をにカツを入れる役
みたいですね。
はい、影の武器に。
なんか、
リーダーです。
本番の方が落ち着く、入りましたね。カツ、カツ入れてるから。
仕切り屋です。
仕切り屋ですか、はい、この3人で、まあまあ、今はユニット組んであると。
そうですね。
はい、ね。まあ、だから、ものづくりユニットみたいな感じですね。
そうですね。
ハンディクラフトっていうか。
なん
ね。
とりあえず可愛いものを
可愛いものを作っちゃう
みたいな感じかな、
ね、そうですね、もうみんなに可愛い可愛い言われるものを いかに作れるかっていう、
はい、あのなんか手に取ってもこう持ってても可愛いなって。
で中にはそのリクエストでこんなん作ってほしいとかいうのも出てくるんですか。例えば今そう作ってはると、
あ、そうだ、
例えば私の顔をモチーフにしてほしいとかいうのが出てきはったら、
まあ基本的に何でもしますが、あの先ほど見せた名刺でも、はい、あのうちのカフェの名刺作ってくれとかいうのもそうですし、
あ
のお店のロゴを全部任せるわとかいうのもそうですし、もうでも今年の方では全部その辺引き受けできないなと思ってますんで。
なるほど、
はい、
藤間さんのねなんかこうどういうのコスチュームがまた、
ね、
ピンポンパンのお兄さんあのだから、まあ、今はみんなこうでいろいろハンチングも流行っておりますけど、うん、
はい、よく似合ってらっしゃる
から似合ってはるし、またこうなんか可愛 い、
い、うん、そうですね。もうじき30で言うのにオーバーオールっていうのもね、よく言われますけれども。
いや、オーバーオールもね、あの、これ非常に便利ですもんね。
そうです。
本当はね。
ただちょっとトイレするときちょっとで、うん、なかなかしんどいときありますが。
そうですね。いや、でもまあ作業ね、そのズボンとして。
そうです。
やっぱりこう、クリエイターな感じはしますけど。はい、まあしかし、もう一回小鳥下さんは何やってはるかということを丁寧に言いますと、私はざっと言いましたけど、はい、いわゆるものづくりというか、自分たちが作らはったのをこう、まあまあいわゆる物販っていうか販売もされるし、オファーによって、
はい、
まあ、そういうものも受けていかはるという、はい、でもまあ今店構えたわけではない。
そうですね、
ここが面白いところでございます、
は
い、そして今フリーペーパー第1号
第1号です、
はい、出ました。
はい、
ここちょっと触っとかんとこら
へんお願いします。
メインですからね。
このフリーペーパーちょっとね、ラジオではなかなかお伝えにくくございますけど、
はい、
まずこの電波の悲しいところはまず匂いが伝わらないというね、はい、うん、このフリーペーパー、この懐かしいね、ちょっとあの匂いがするのはなぜかという、これガリバン釣り。
ガリバン釣りです。
これガリバンっていうフレーズをねもう知らないですよ。
そうですよ、
皆さん本当にな
かなか、ね、そうですね、もう僕らの世代でまず知ってる子らっていうのはまあまあいないでしょうね、うん、
ね、
はい、
下手したらもう中古車屋かと思う人もいるね。ガリバンやろみたいな。そのままガリバンや言うね、バンやから半分印刷みたいなね。だからもう20代のね本当に若いのそれはもう知らない人多いと思いますよ。
うん、
違いますかね。
そうでしょうね。
これやっぱなんかこだわりが、
やっぱりこの、
はい、
まあ、手書きの良さってありますよね。でそれがもう直に出てるその版種というか版製版方法なんで、
はいはいはいはい、
これがやっぱり魅力というのがありまして、
この手書きもこの非常にこのポップなね、
はい、
あのまあ、いわゆる手書きってもう紙一人ですかね、まさに紙一人ですけど、
うん、
ね、あのつまりあのどういうんですかね、まあ、僕もちょっとだけなんですけど、あの、
はい、
ちょっとだけ
外れました
男なので、はい、あれですけど、本当にこの、あ、何、あのメモ書きと間違えられても困るわけ、ね、どっかちゃんとくる、うんうん、あのクオリティがないと、
はい、
チープな感じがしてしまうので、
うん、
僕はちゃんとこれをちゃんとあの作られたもんであるというのがやっぱりさすがやなと思う、は
い、
関心させていただいておるわけでございますけど、
ね、ありがとうございます。
これぐらいでいいですか、持ち上げます。
ちょっとお願いします。
もうちょっとこれ実はね、
はい、
フリーペーパーほんまにね一枚もんだという、これラジオでお伝えにくいんですけど、
うん、
裏表印刷、
はい、裏表印刷
で、まあ、いわゆるその表側は版画ですわね。
これは木版画
になります。木版画で、
はい、
藤間さんがされた、これキャラクターがこう散りばめられてる。
そうですね。
でタイトルが手乗り文鳥。
手乗り文鳥。
こんな好きですね僕。コピーライターもちょっとやってた時期なので。
ああ。でもや
って。手乗り文鳥。
手乗り文鳥になります。
これね、あの文鳥の鳥がこれね。
はい。
わかりますか、ドリちゃん。ちょっとあの藤村さん、これ本来は鳥ですよね、文鳥の文鳥。
そうですね。
まさに手乗り文鳥。これラジオだけで聞くと、
ね、
鳥のイメージですもんね。
はい、ね、
うん。この長面の長というか、
はい、
これをあえて使ったという、
はい、
ということはこのフリーペーパーが何かに役立つという、こう、
あ、そうですね、
発展系に行くわけですね、これ。
そうです。
こんな感じでもいいですか。もうちょっと、もう
ちょっと、
なるほど。僕ね、この版画も大好きなんですけど、
はい、
色使い、
ね、素敵ですね。
これまあ昔海田さんわらばんしとかざらばんしとかいう言い方しましたけど、うん、正式にはわらばんしですかね。
そう
ね、あれが生ってザラバンシとかザラザラしてたので、ザラバンシとか
言ったんです。わらがザラになったんですか？
もともとわらバンシなんですよ。
へ
え、ね。で、ザラザラするのザラバンシ。だいたいテスト用紙とかみんなザラバン
シ。そうでしたね。ね、グレーっぽ
い。で、そのテストをこれ盛り込んでるわけですもんね。
そういう、ね、紙らしさという
か、ね。そうですね。その紙の匂いとこのインクの匂いと。
そうですね。
この緑とそのザラバンシの色の調合がいい感じなんです。これラジオでどうして伝えようかなって頑張って。まあこれあのネットでも流れてるので、はい、写真にこれはあのサイトにこう貼っ付けさせていただいて。
ありがとうございます。
これもどこでも手に入るわけじゃないので。
そうですね。一応、ま
あそうね、どうしたらいいんですかね、これ。
一応これが、設置してある店が、うん、まあ京都で6店舗ありまして。
カフェとかそういう感じですか。
そうですね、カフェ。
ああ、なるほど。
で
設置はまだ。
ああ、そうですね。
設置させてもらう。
設置をさせてもらう予定になります。
なるほど。
はい、そうです。
と、ラジオカフェにも置かせていただけるという。
はい、お願いします。
ね。
はい。
お願いします。
これがブックカバーになりますから。
ブックカバーになります。
ね。
はい。
いい感じです
ね。
ちょっと、参考本のサイズに。
そうですよね。で手乗り文帳が入ってて。
はい。
これはなかなかインパクトがあっていいですね。で、この中にちゃんと作者の藤間さんが入ってはるんですよ、ね、キャラクターの中に。あ、そうそうそう。
三名ともいらっしゃるんですよね。
ミカさん。
ちかさん
。ごめんなさい。惜しかったね。え、萌えみって書いて、めぐみさん。
あ、そうですね。あ、それちゃんと覚えてるから。ありがとうございます。そうです。萌えと書いて。
萌えみさん、いや、めぐみさんも混じってるの。
めぐみさんも入ってるん
です。なるほど。このキャラクターそれぞれのね。
はい、何人かいた。
何人書いてあるかと言いますと、ざっと。
坊主はないですね。
あ、坊主。
舞妓さんはやるけどね、芸者さんはやるけど。
そうですね。
そうですね。ちょっとハゲの人が2人ほどや
る。そうです。
あ、
お坊さん書き忘れた。
書き忘れた。
今度は。
取ったらそうかもしれない。
まだ、第2号で。ねえ。いいですね。
はい。
いいな、面白いですね。こういうの作るの大好きですね。
でもこれもほんま手間なんですよ、こんな。
そうですよ、
ね。手間っしょよ。
これはね。
細かいですもん。
なんでこれをフリーペーパー出すねんっていう、もう。
うんうん、うん。
何やろっていう僕は思いながらも、一枚一枚吸ってるんですよ、
ね。で、こっちの文明が、その、めぐみさんとか。
そうですね。
ちかさんと。
はい。
ちかさん。そういうことですよね。
はい、
なるほど。これはちゃんとね、あの、面白い、いろいろ、春を食べるっていう。
うん。
あの、ほんまね、これどこから読んでもいいもんね、これ。どこから読んでも面白いですよね。
ほんまですか？
これ順番に読んでいかなければならないっていうことないもんね、これ。
あ、そうです。
目についたところからね。
目についたところから。僕やっぱりこの、繁殖団子のこの花見団子。
みんなそれ言われる。
ここね、ここ行きますも
ん、
やっぱり、
うん。
食べたくなるという。色が使ってないだけに。
うんうん、
いい感じですよ。あとこのナズナとかタンポポね、いろいろ載ってますけど、これまた次の号が第2号になりますけど、
はい、
これはタイトルは
一応まあテロリ文庁はテロリ文庁なんですけ ども
、はい、
ただまああのこちらのデザインも変わりますし、内容もで次出すのが梅雨あ
たり、
はい、なんでそれにちなんだ内容
が梅雨を取り上げるあたりがまた
梅雨ですね。
ずっと夏行きよみたいな話なんですけど、
その前にね、
梅雨噛んどいて、
ね、はい、行こうというね、いいですね。このまあぜひ楽しみにしたいと思います。でもほんまにこのガリバン、まあまあ藤間さんが版画師でいらっしゃるので、
はい、
まあ版画にはまあわかりますけど、このガリバンにこだわらはる、ガリバンって実際にはほんまに携わったことないんでしょ？
ないですね。
今日もなんか懐かしい、あのガリバンのね、
ガリバンを
持ってきた
んですね。なかなかこれ
広げに狭いスタジオで。もう僕はもう見たらわかりますけど。これにこだわらはるなんかも、このテイストがやっぱり、なんか自分の中で。
やっぱもう、こっちの木版の雰囲気と、
木版の雰囲気。
中の、
こっちが、まあ、いわゆるそのワープロという、
うね、
ワープロというか、まあ、パソコンで作ったような字じゃ、
はい、
まあ、つまんないと、
は
い。
なかなか合わないと思うんですね、やっぱり。
なるほど。このコラボはやっぱり、ガリバン。
ガリ、もうそれでガリバンに気づいた感じになりました。
なるほど。で、これで鉄筆を使って。
鉄筆を持てます。
ガリガリやってますか？
はい。
いいですね。出た。
鉄筆ぐらいやったら、
あの、ああ、懐かしいですね。
すごく可愛いんですね。
ああ、いろいろ、今もちゃんと。
はい。
いろいろあるんですね、今も。
あります。
このセットで売ってますか？
セットで売ってます。
あります。
でも、もう当時だったらめっちゃ高いはずなんですけど、今これ1500円で売ってるんです
よ。あらー、買おうかな。買おうかな。買おう
かな。触発され
て。いや、そうですか。
はい。
けど、その当時に、まあ、いわゆるガリ版がもう主流、当たり前だった頃には、もちろんまだ生まれてないわけですよね。
そうですね。はい。
そうでしょう。だから、その当時の人たちは、もうこれでやってですね、修正をね、するのも大変でね。それでそれをそのガリ版にこう、ピチピチ止めて、で、インクをもうこれもん、ラジオでこれもん言えない。ヘラでね、インクを伸ばしの、はい、ローラー引きの、
はい、
ほんで、もう、ぐちゃっと、いや、もう、つけすぎやろいう。ね。で、上げたらまた、その、わらばしがついていったよ、ね。ついていったらあかんねん。やったもんでございます。
あ
はい。ね、カイノさん。
やりました。
はい、私も、小学校の時は生徒会をやってましたから、ね、それ使って、それやってたんですよ。で、ちょっと発展系で、ボールペン禁止っていうのが出ましてね。これは画期的で、ボールペンで書けるぞ、みたいな。鉄筆はですね、下手した力入れたら、ギュッと破れてたんですよ。
なるほど。
ね、こう、
はい、
ね。
よく破
ります。よく破るでしょ。難しいんだよ。なんでそれやるかなと思うんだけど、今、その藤村さんの説明で分かりました。このテイストが大事。
そうですね。
ね、このインクの匂い。昔のインクよりいい匂いしてますよ。
あ、
そうですか。もうもっとね、こうヒントくるよ。
ツーンとした感じ。
ツーンとした感じだったと思います。もうちょっと油っぽいよ。もっと油っぽい。でかいとさん。ね。
はいって言ってはる。
時々ちょっと助け込むよ。僕の記憶が曖昧な時は、ね。ということでね、これは面白いんですけども、まあその、いろいろちかさん、
はい、
めぐみさんもやってはることもちょっと掘り下げたいと思いますので、これちょっと一曲挟ませていただきまして、
はい、
よろしくお願いしますか。
はい、
はい、リクエスト曲、はい、もうお申しいただきましたけど、
はい、
はい、
水亀で写真。本日のゲストは小鳥社の藤村陽介さん、松本千佳さん、北浦めぐみさんにお越しいただいております。
イエーイ、ね、いや、しかしね、この、まあ、今のフリーペーパーの文面もですけども、
はい、
これはコピーも大事やし、このボディですよね、ボディコピーってこの文面ですけど、これを主にもほとんど千佳さんですか？
今回は交代制でいこうかと思ってるんで、
あ、
とりあえず第一号は私が書いて、で、めぐみさんがするっていうのをやって
る。なるほど。この3人のなんかこのユニットが、
ね、
どういう出会いなんですか、まあ、そもそも。
まあ、ある手作り地みたいなところで、
はいはい、
出会いました。
千音寺みたいな。
いや、まだまだ小さい、寺町のちょっと上がったところに、それとなっていうところがありました、はいはい、雑貨屋さんなんですけども、家具屋さんか。そこで、ちっちゃな手作り地がありました。そこでちょうど僕と彼女が出会いまして、はい、なんか面白いことしてるね。
彼女、ちかさんです。
ちかさんですね。はい。
そうです。
その後、めぐみさんも。
そうです、
ね。私
と、ちかさんと、
ちかが、同級生です。高校生の時から同級生。
同級生だね。
はい、
はいはいはいはい。それで3人で、
はい、
やろうか、みたいな。
まあ、
いけるかもしれんなって、これやって。
それは、その、恋に発展したりすることもあるんです
か？ない。
決まりなので。
ないですね。
ないの？ないの？
ないです。全くないです、ね。
はい、全くないです、
ね。わかんないじゃない、そんなこと。
ないです、
ないです。
あれ？
藤村さん黙ってらっしゃいますけど、どうなんですか？
いやいや、まあまあまあ、ない、ない
ないね。
だって、わかんないですよね。おっちゃんたちの経験はね。あ、そうならへんも外れたのにって、やっぱなるときもあるからね、これね。
こればっかりはね。
わかんないよっていうふうにしといた方がいいかもしれない。
ないです。ぼかしね。
でもまあ今はこの制作の方が楽しい、一番。
そう
ね。スタートして、まあないしっていう感じで。その手作り市も京都あちこちでありますけども、まあそれはなんか情報があったらすぐ行くんですか？その自分たちの制作をしたものを持ってっていうか。
基本的にね。
私がアクセサリーを作って活動してるんで、
はい、
それで結構滋賀と京都と大阪ぐらいやったら点々と一人でしてるんですけど、
そう、それちょっと車に積んでいったりして、
はい、電車とか一人でお荷物で机とかガーって持って
スーツケースに入れてみた
いな、ガラガラガラガラっと。
なるほど。それはめぐみさん手伝わないんですか？それは
た一回ついてったことがある。彼女がトイレ行ってる時に見せ番みたいな。
なるほど。
でまあそんななんかフリーなスタンスで、ねそれは声めまえへんわ。
でしょ。
いやいやいや、そうじゃないので。いやでも。あのそうイベントで物を売るっていうのね、
はい、
まああのいろいろとご苦労もあると思うんですけど、
うん、
まあ、例えばそのすごく売れる時もあれば、
はい、
人が全然来ないイベントもあるし、
うん、
まあ、クレーム言う人はいないと思うけどね、まあそんな人はいないと思うけど、
そう
ですね、うん、まあいろいろその、まあ、自分の売りたい商品っていうか、まあ、自分の作らはったもの、
はい、
それはあの、まあ、どういうんですか、あの次回こんなイベントで行くし、そのイベントに合わせて作ることもあるんですか、そのアクセサリーみたいな。
いや、そうでもないです
ね。自分の我が道を行く。
はい、もう自分のテイストっていうか、うん、やっぱり何回も出してたらお客さん、喋、
うんうん、
りとかでついてきてくれたりとか。
女の子がね、やっぱり売ってると、必ずやっぱお客さん寄ってくるじゃないですか。とりあえずは。
そうなん
ですか。いや、そうだと思います。だからそういう、うん、あの、だから今僕聞くのはね、
はい、
あの自分のこの、作られた作品、まあこのまあ、今ちょっとネットで、
はい、
あの写真貼り付けさせていただいてますけど、はい、こういうのは作ってあるんですわ、ね、そういうアクセサリーとかね、はい、そういう、まあ、ストラップみたいなのとか、
はい、
それが自分もちょっと作品と合わへんイベントやないのはやっぱりいかない。
うーん、
例えばの話。
いや、そんなこともあんまり選んでないかもしれないです。
まあ、選ばず
声かけてもらったら、
うんうん、
暇やったら行くみたいな、空いてたら行くって。
僕ね、あのちょっとあのバイク乗るんですよ、
はい、
ね、でバイクのイベントで、ね、すごいフリマが出るんです、
はいはいはい、
ガレージセールみたいな感じで、
はいはい、
でまあそれが楽しんで、そのミーティングと称される、はい、ミーティングで全然会議しませんよ、もちろん、
はい、
何知らん者同士が地方から集まってきて、はい、バイクイベント、その会場 で何するかっつうと、そのいわゆる店をみんなうろつく、はい、で結構手作りのものが売ってたりとか、
はい、
でそのバイク関係からね、そのシルバーモンとか革細工とか多いんですよ。
なるほど。
うん。とかアップリケ屋さんもおるし、それはあのワッペンを作ってもらおうと、その例えば自分のこの革ジャンとかにね、ジージャンとかに貼っつける。そんなのちょっと手掛けはったらどうかな。提案してみたかった。めっちゃ流行るよ。
ほんまですか？
そのちょっとさっき作品見せてもらった、それアップリケ系っていうかね、そういう縫い込みのやつがもあったので。それとイヤリングとかね、はい、あったじゃないですか、
はい、
そういうのは受けるのよ、
うん、どうですか、
バイクイベント
連れてってください、
はい、連れてあげるから、本当にこれが春、忙しい、
売れへんなら責任
取ってもらって、そう、責任取る
から、どれお願いしますよかった
いや、ほんまほんま結構な人来るんですよ。
へ、
普通のイベントもまあまあそのイベントによるけど、まあバイクは必ず、うん、あのバイク雑誌に乗るからね、遠いとこから来るわけで、その大体出してる店もみんな似てて、
はいはい、
似てるというか、まあ、顔ぶれがね、
うん、
そうすると、まあ、4月から大体あのスタートするんですよ、そういうイベントミーティングっつうのは、うん、
はい、
大体11月ぐらいまで各地でやるわけ、うん、そうすると4月の時に買いたかったけど買えへんかったの、 5月のイベントに来てはるかなみたいな、うん、いうことで、うん、それが口コミで広がっていって、
うん、
可愛いもん作ってるでみたいな、まあ、ちょっと痛いやつ多いけどね、あのやんちゃみたいなのいっぱいおるけれど、まあそれはそれで、まあ、そこで版画もまだね、手乗り文
鳥
ちょっと地味かもしれませんけど、それはそれで OK と思うんで、
あ
だからそういうなんかこうね、こうアクティブに、
うん、
こうもうせっかくかわいらしいこの ね、
ね
あのフリーペーパーもそうやし、うん、その作品もいろんなとこ顔出していったらどうかな、どうですか、めぐみさん。
そうですね、ただあの手刷りなので、
うん、数がやっぱ
そうなんです、数たくさん
刷れない
のが、
あ、そうか、
問題なので、
そこまだ難しいところです ね、
ね、3人
でも本間もめちゃめちゃ頑張りますけどね。頑張っても頑張ってもやっぱり限度が、もうコピー機の出るあのスピードとも全然違うスピードで。
そうそう、もうよくわかりますよ。
ね、1枚するのに3分かかるって先ほどおっしゃってましたけど。3
分ですね。
ね、
1枚3分って言ったら、今回400作りましたけど。
そう、現場でその増刷するっていうのをまたこうみんなに見てもらうのもいいかもしれないね。
そうですね。
あ、実演配布。
あ、
そうそうそう。
やったことある。
今イベントを滋賀県の八幡でやってて、
そこで本当に体験 してもらえるっていう方が撮ってるので、
ちょっと言いながら言いながら僕
でも今度は23日までなんですけれども、近江八幡から仕掛けの近江八幡からバスに乗ってもらって、はい、小賀商店っていう、
小賀商店、
小賀商店、
はい、
でその中にありますセブンシャギャラリーっていうところがありまして、はい、そこであの今年社の、テロリ文庁創刊号記念イベントと称した、
あらば
で今年社会社見学会ということで、
はい、
一応会社 の, あのデスクみたいな感じ で,、はい、で印刷会社の風景を作りながらで僕らがあのガレ版ですなりで、
それは、はい、23時まで やってます、
はい、
えいつ もう始まってる、
はい、始まってます、
はい、そこ抜けてきてもらった今日
一応そうですね。あ、でも時間的にはもう6時そこは。
あ、はい、
で、営業時間が。
大見始まるから飛んできてくれたわけだ。
大見は、
あ、鳥のように。飛ん
で
く
れた。鳥のように。そんなに、あの、身内で受けないように。
はい、
はい、ほんでほんで。それ今やってる最中。
はい、12日から23日。
あらまあ。
で、週末には、うんうん、私たち3人が、誰か、出勤しているという形なので、で、はい、吸ってる。
今そのバス乗るとこまで聞いたんですけど、
はい、
何バス停はどこで降ります？あの要するにその店の今の小賀商店、
はい、小賀商店って言います、
ね。小賀商店さんを目指していけばいいんですか？はい、
そうですね。
はい、ちょっと小賀商店、
はい、行き方なんですけれども。はい、近江八幡の駅を降りていただいて、
はいはい、
近江鉄道バス6番に乗っていただいて、
近江鉄道バス6番、
はい、で、はい、大杉町八幡山ロープウェイを下車、そういうなんかバス停があるんですけれども、そちらで降りてもらって、ちょっと徒歩数分でもう小賀商店には着くかなと思います。
面白そうですね、
はい、
近江八幡の小賀商店を目指していけばいい。
そうですね。
お問い合わせは、
はい、はい、一応ブログの方に、
ブログに載ってる、
はい、載せてるんです。で、そちらで、はいはい、検索っていうか、小賀商店のホームページにも飛ぶように、リンクが貼ってあるので、それ見ていただいたら。
その辺はなかなか今の活用してますね。情報をね。
そう、一応。ね、
使わんとね。
あ、はい、そうですね、
はい。電話、小鳥社さんの電話を問い合わせは、これ番号言っていいですか？
あ、そっちじゃなくて、
そっちじゃなくてどれがよろしいですか？
僕の方でいいですか？
いろんなポケットがドラえもんやね。あっちこっちが出てきますけど。
じゃあ今電話番号、
電話番号お問い合わせ先
お願いします。はい、
はい、僕の電話番号なんですけども、0904286、
はい、
4864804になります。
0864 すいません、
はい、
0904-4286-4804
です。
4804、
はい、
こちらの方にお問い合わせしていただいて、
はい、
直接
そうですね、
小賀商店来ていただいてもええし、
はい、
まあまあなんかこんなイベントあるし来てくれへんかいうオファーでも OK なんですね。
そうですね、このテレビ文庁に関するお問い合わせでも結構で、
検索で小鳥社さんを入れてもらったもん絶対バーッとヒットすると。
そうです、ヒットする、
ヒットする、うん、
多分いいな、その多分がいいね、そんなんで世の中マジでいこう、はい、
ヒットしましたよ、
はい、あ、
ヒットしました、はい、はい、
私が見たら私のブログに
飛ぶんですよね、
はい、
アクセサリーの方のブログに、
この地下がやってるアクセサリーの方に飛ぶので、何回も小鳥車売っても
ブログからね、飛ぶようにしときます。
それ
どっからでも飛べるようにね、
はい、お願いします。
なんとか行けるように
頑張ります。小賀商店に行く人おるかもしれんから。
そうです、
ね、もう10人近くやって手応えありますか、やっぱりいろんな人来て。
でもすごい、あのもうおばちゃんとか、まあ、そういうことガリバンしてある人とか、キャーつって、うん、もらえるつって、
うわすごいな、ね、もう12日からって長いことやんやね。
2週間ですね。
すごいね、
はい。
これでもかみかんじゃね。
これでもかって感じ
ね。いいね、いいね。23日まだお彼岸中ですけど、ね、行けたら皆さん行っていただきましょう。
は
い、
ぜひ
とも。はい。ということで今日はいろいろいろんなことを聞かせていただきましたけど、まだまだ聞きたいんですけど、ちょっと時間が来ました。
はい、
まだ、第2号、梅雨号が出たら、告知もしますので、飛び込みでスタジオ遊びに来ていただいても
いいんですか？
全然 OK ですから。
ありがとうございます。
来てください。
はい。
約束よ。
ほんま
だ。ほんまだ。次号、第2号出たら。
ね、はい、第2号
です
ね。
ね。
お願いします。
番組があればね。
これ、オーディションしてるんじゃないですか。これ。ということで、ありがとうございました、今日は。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは、小鳥社の藤村洋介さん、松本千佳さん、北浦めぐみさんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
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 素晴らしい、もうなんかエネルギーまた今日もいただいて、吸い取っちゃったね。ドリちゃん、
はい、
今日忙しいね。今日ドリちゃんのコーナー行っちゃわなくてはあるんですか、最後の。
はい、行きましょうか、ね。
行っちゃいましょう。
はい。
ね、ドリちゃん。
はい。
ドリちゃんのドリップコーヒー。
はい。
今日はどんなことですか？
もう春ということで、いろんな雑誌に、うん、お弁当特集ってやってるんですけど、私毎日お弁当作らないといけないので。ああ、
今ね、お花見とかね、お花見弁当とかやってますわ。
なので、お二人に、もちろんゲストの方も教えていただきたいんですけど、うんうん、どんな具材が好きかなと思ってね、ぜひ、
それね、もう、それ語るとね、時間足りんかもしれんけど、
はい、
おにぎりもね、パリパリの海苔の好きな人と、
し
っかりね、もう
色染まって、染まるぐらいの。
へばりすぎやろ、いう、おにぎり派とね、分かれますもんね。
ね。
どっちですか、カイザさんは。
私は海苔の佃煮派ですね。
つぶだにゃ。
なるほどね。
なるほど。わかりますけど。おかず、具材。
具材。
具材、やっぱり僕はちょっとやっぱり絶対入れといてほしいのは僕は個人的に言うと、唐揚げ。
あ、唐揚げね。
唐揚げね、揚げたての唐揚げもいいんですけど、うん、弁当でひんやりした ね、唐揚げをこう、噛んで噛んでするうちにまた味が出てくる。
ジューシーな。
ああいうこと、そういうこと、ジューシーな。
なるほど。
あれ、OK。
うん。
ね。
はい、
あと、まあどうですかね。やっぱりまあちょっと甘口の卵焼き。うん、
はいはいはい、
あ、だし巻きね。
うん、
それは僕の中では、なんか、こう、幼少の折、小学校の遠足を思い出して、その頃にちょっと惚れた女を思い出す。エロいでー。
なるほど、ね。
ということで、どうじゃん。
はい。
まあそういうことで、まあいろいろお弁当勉強せなきゃいけませんけど、
はい、
まあこれが、まあ最後、まあね、担当最後ですけど、
はい、
まあもう一回来てくれる。体調が良ければ、
はい、
ね、今月来てほしいと思ってます。そして、サッチンさんからお便りいただきました。
はい、
ドリちゃん、ありがとう。1年間楽しませていただきました。ありがとうございました。ドリちゃんの2の可愛い赤ちゃん生まれそうですね、という。おっと来た。どうぞ、お体いたわってお過ごしくださいね。ママになったらとても忙しくなりますよ。今のうち、ご主人様との時間を大切に、ということでございます。
ありがとうございます。ね、
まあ、体を大事にしていただいて、はい、体調良ければ、ご主人も一緒に、ラスト、ボンズカフェに来ていただきたいな、と思っております。はい、ということで、まあ、なんか、カイザさん、お日がまだ始まりますけど。ね、頑張ってください。頑張ってください。何頑張んねえの。
お二人頑張ってください。
ドリちゃん、最後の仕事。
はい。京都三条ボンズカフェ。この番組は、聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
ではまた来週。
おやすみなさい。